続いては横浜市がお送りするホット横浜です。リポーターは岩崎理恵さんです。岩崎さん、よろしくお願いします。
もしも忘れた夢に会いたいなら、
こんにちは、岩崎理恵です。現在横浜では街がフランス色に染まるフランス文化と美食の祭典、横浜フランス月間2023が開催されています。そこで今回のホット横浜はフランス月間の関連イベントとしておさらぎ二郎記念館で開催されている展示をご紹介します。おさらぎ二郎記念館研究員の安川敦子さんにご案内していただきます。安川さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こちらの特設コーナーではポール・ルノアールの見たドレフス事件が開催されていますが、そもそもこのポール・ルノアールというのはどんな画家なんでしょうか。
はい、ポール・ルノアールは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランス人の画家です。
はい、
またパリやロンドンなどヨーロッパ各地を飛び回り、ルポルタージュの画家としても人気を博していました。
なんかフランスのその時代というとね、ルノワールとね間違えてしまいそうですね。
そうですね、印象派のルノワールさんとこのデッサンが上手なルノワール、当時のフランスの人たちの間でも間違いやすい名前だったようですよ。
はい、今回のポール・ルノワールの見たドレフス事件とはどんな展示なんでしょうか。
はい、当館ではこのルノワールの版画約300点を所蔵していますが、今回はその2つの版画種のうちの1つ、1899年に出版されたドレフュース事件全74点の作品の中から11点をご紹介しています。
はい、そのドレフス事件というのは大変有名なスパイ冤罪事件ということですが、簡単に教えていただけますか。
はい、1894年、ドイツへ情報を漏洩した容疑でドレフィスは逮捕されました。95年に南米仏領ギアナの悪魔島への終身禁錮刑が言い渡され、そこに送られてしまいます。その後ドレフィスの支援者たちによる再審を求める運動の過程で、正義と真理を掲げ共和制を擁護する新ドレフィス派と、軍や国家の権威を守ろうとする反ドレフィス派に国論が二分され、激しい分裂を生み出しました。最終的にドレフィスの無罪判決と名誉回復がなされたのは1906年で、12年の歳月を要しています。非常に社会的な大事件となったというものです。
でこの時代というのはまだ写真がなかった時代ですから、ルノワールはこの事件のことをこの版画にしたわけなんですね。
そうですね、まあ、報道写真としての写真が登場するのは1900年以降ということで、この時期はちょうど過渡期にあたります。
はい、
ルノワールは法廷から取材する傍聴する画家の視点で裁判の様子をスケッチし、それを版画にしているんです。弁護士や政治家、軍人たちの様子というものが大きなジェスチャーから視線の行方まで細かに描かれておりまして、法廷の臨場感というものを今に伝えているように思います。
はい、今回の作品の中には、まあ、収監されるもう直前のそのドレフィスの姿を描いたもの、またあの頭を抱える弁護士であったり、さらに裁判の様子など本当にあのリアルに感じることができますね。
そうですね、今回ご紹介している真犯人と目されるエステラジの版画がありますが、
はい、
非常に伏し目がちな表情まで細かく描かれていると思います。
はい、そしてその横にはですね、おさらぎ二郎のドレフィス事件の原稿がありますが、
はい、おさらぎ二郎は1930年にドレフィス事件というタイトルでノンフィクション作品を読み出しました。でこれは後に、軍家の足音が高くなってきたこの日本の読者に警鐘を鳴らす目的で書いたというふうに、後におさらぎ二郎は言っています。
はい、ぜひね、皆さんにはフランス月間を気にしておさらぎ二郎記念館に足を運んでこの展示もご覧いただきたいですね。
はい、
安川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご紹介しましたポール・ルノワールの見たドレフス事件は7月23日日曜日までの開催です。ホット横浜、リポーターは岩崎理恵でした。
はい、岩崎さん、ありがとうございました。ホット横浜、横浜市がお送りしました。